ラジオを聞いてくださってる全国の皆様、こんばんは。2022年令和4年10月から始まりました水曜日の勇者たちへが始まります。ほんの15分ですが、お耳を寄せていただきありがとうございます。バーチャルなスナックサファイアへようこそいらっしゃいませ。今日は2023年令和5年6月26日水曜日、18回目の放送です。今日は舞鶴の有限会社鉄尾石材店さんの応援をいただいております。前回もお話しさせてもらいましたが、鉄尾石材店さんは今忙しくされておりまして、北近畿エリアをずっと網羅されておりまして、いろんなお墓の相談とか、今言った雑草対策のご相談なんかもすごく多いんですっていうお話をお伺いしています。見積もりも無料でさせていただきますと気さくな社長がおっしゃっております。どうぞ鉄尾石材店さんのホームページもご覧ください。電話番号はフリーダイヤルがあります。 0120-142-375 0120-142-375 です。どうぞ、お電話を待っとられますので、皆さんお気軽にちょっと相談がてらお電話してみてください。それから遊漁船の愛文丸さんは今サバが大量ですとお話をお伺いしています。一回サバ釣ってみたいなとか思われる方は愛文丸さんに一度お電話してみてください。電話番号は 0773-750-884 0773-750-884 です。舞鶴はこんな感じですね今。今日はどんなお話をしようかなと随分考えまして、嬉しいお言葉をいただいたんですよね。あるママから最初はなんか眠たいような番組やなと言われてました。私が行くと私にも直接なんか眠たいような番組やなって言ってましたけど、最近なんかこれもいいんじゃないかななんて、先日言ってもらいまして、十何回やっててよかったなって 思った瞬間がありました。なんかいろんなお話があるんですけれども、そうだ、先にちょっと告知しときますね。7月4日に、ななこチャッタラジオ生放送なんですが、3時からあります。それに昼間サファイアママが出ます。ちょっと生放送なのでどうなるかなと思ってますけど、全然今構想はないんですけど、なんかお話ししますのでね、ぜひ聞いてみてください。再放送はその日の夜の9時にあります。私このおぼ、梅雨になるとすごく思い出すことがあって、それは特にナメクジを見た時にね、ごめんなさいね、嫌いな人聞かないでくださいね。ナメクジを見るとすごく切なくなる思い出があります。昔母が喘息になったんですね。その時に、自分のご先祖さんも喘息になった方がいるんやって言ってたんです。その時に昔のもう100年ぐらい前になるんかな、その時にお薬もないし病院もないし、どう、その時に昔の人は波くじをお薬代わりに飲んでたんやよっていうことを聞いたんですね。生きるっていうかね、治したいっていう一心でそういうことになったんだなと思うと、なんかそれを見ると波くじを見るたびに私はなんか悲しくなりますね。今日はね、なんかそうだ、私が最近ちょっと読んだ雑誌っていうか本にね、60歳を過ぎたらやめて幸せになる なれる100のことっていうのがあって、100の項目が書いてあったんですよね。何かなと思ってた、まあ、片付けましょうっていう、身辺整理をしていきましょうっていうことがたくさん書いてあって、ああそうなんだな、片付けるんだなって読んでたんだけど、いや私は今からもう一花咲かせたいと思ってるから片付けてる場合じゃないぞという感じで、まだまだ、元気でなんかできるんじゃないかとか、なんかしたいんじゃないかとか、そういう気持ちが、それを読んでいるとなんかこううずうずと湧いてきた自分がいました。さっきのなみくじさんの話とは全然違うんだけど、寿命が伸びたし、お薬も、あるし、医学も進歩してるし、ここまで元気で生きてきたんだから、この先もなんとかなるだろうという思いも湧きましたね。はい、そうそう、それから昔話になってしまうんですけど、私がお腹が大きくなった時に、おばあちゃんが、今はなきおばあちゃんが、昔はこうやったんやよということを盛んに私に言ってくれて、なんだ、あそうだ、出産した後に赤ちゃんにおっぱいをあげるからいうので、タイのお味噌汁を飲んだらいいっていうことで、やたらにタイのお味噌汁が出てきましたね。それと、お腹が大きい時に、アワビの、はっきり覚えてないんだけど、アワビの肝だったかな、それを食べると、目のきれいな赤ちゃんが生まれるっていうことで、それも食べさせてもらったし、あと何だったかな、あトイレ掃除をしたらいいということで、いい子が生まれるよだったかな、そんなことを言われてやたらにトイレ掃除をしてましたね。それから髄器ってご存知かな、髄器っていう、お野菜があるんですけど、それを食べると悪い血が出るんやということで、それもよく食べさせてもらってたら、いやもう本当に大量にそれ悪い血が出ちゃって大騒動になったことが あったんですよ。本当にもう、びっくりしました。なんかそんな昔の、生きる知恵っていうのかな、そんなことをこんな、梅雨のなみくじさんの話からいろいろ思い出して、今はそんなこと言わないかな、もっと近代的なお話があるかもわかんないんだけど、私はそういうことを、これからも大事にしていきたいなと思っています。私 両親がもう亡くなってるんですけれども、まず父が亡くなったんですが、その時に、すごく母と入院がかぶって、別々の病院に入院してたから、朝昼晩と病院、あっちの病院こっちの病院って、面会に行ってたんですけれども、その時にふとこんな生活はいつまで続くんかなと思った瞬間があったんですよ。それまですごく一生懸命やってたんですが、そういうなんかね、こんな生活ほんまいつまで続くんかなって思った時に、それが父に通じたのかどうだったのか分かんないんですけど、それから容態がパタパタパタっと変わっていって最後を迎えたということがあって、なんかドキドキしたことを覚えています。しばらくした母も亡くなったんですが、その時もいろんな経費がたくさん本当にかかって、最初は何とも思わなかったんだけど、ふとやっていけるかなっていう、そんな気持ちがふっと湧いた瞬間があったんです。また不思議なことに、その気持ちを思った後から、母もそんなに長くはなく容態が変わったっていうことがあったんですが、それから何年かして、私がちょっと出会って た文章には、その親っていうものは絶妙なタイミングで亡くなるっていうことが書いてあって、これはまあ神業的なことだって書いてあったんですよね。それを読んだ時に、あ、私の親はそれやったんやなっていうことを思いました。あの時はあまりにも忙しすぎてどんな生活をしていたか、今は全く思い出すことができませんが、ただ一つ、子供が確か中学生ぐらいだったと思うんですが、そんな朝から夕方までバタバタしている生活の中で、あの晩ご飯はやっぱりしっかり作ったものをあの出したいと思ってたんですが、あのそうはいかない日々もたくさんありまして、子供にあのごめんやけど今日は牛丼でもいいかなみたいなことを恐る恐る聞くと、もうラッキーぐらいの感じで、なんなら梅雨だくでみたいなことを言ってくれて、私もなんか嬉しい、なんかちょっとガクッときたような時もあったりとか、今日はお弁当にしてくれるかなとか言ったら喜んでみたいな感じで、そんなことだけは覚えていて、まあそういうことがで私もちょっとあの大変な日々をあの救われたかなっていうことをこの頃思い出しました。皆さんどうですかね。そんな体験とかもあるかもしれませんね。だからあのちょっと両親が早くに亡くなってしまったので、寂しいなと思うこともありましたが、そのおかげと言ってはなんですが、このこういう時間が今私にあるっていうことを感謝しています。またぼちぼち時間が来てますね。最近本当に綺麗に収まるようになって嫌だなと思います。時岡さんがなんかニヤッと笑うような笑わないような顔をされていますね。はい、両親のことをどうしてもなんか話したいなって思った今日でした。はい、皆さん聞いていただいてありがとうございました。梅雨になりましたのでね、あのベタベタしてなんだか気持ち悪いですよね。その濡れた体がエアコンでまた風で冷たくなったりとか、まあ本当に寒くなったり冷えたり暑かったりベトベトしたり、まあそんな梅雨も味わってください。いろいろありますよね。あの紫陽花がねとても綺麗なのでちょっと見てくださいね。はい、今日は有限会社鉄王石材店さんの提供でお送りいたしました。ベタベタした一日ですが、今日も皆様お疲れ様でございました。明日はきっといい日ですよ。この時間のお相手はサファイアママでした。また来週お会いしましょうね。さようなら、お元気で。